ド妄想燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのねあのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト BL ソムリエルのニビーロ様です。
すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
令和になって一発目が BL 特納会という ねこの業の深さ、
いいえ本当に
やっと時代が動いたかなという、
ね、いや勝手に動かしちゃいけない、
ね、いや、
まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい ねこうね盛り上げていきましょう ね。
でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ですよね。
そう
ということで、
そうなんですよ、ね、実は、1年ちょっとぶりなんですよね。
そんな間空いてたんだ。
去年のね今頃はねあれ、別冊花という夢休刊になって悲しいっていう
のが出てた。白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、
銀エーデンとかの話してた。
そうやったわ。
そうなんです
よ。家出の話もあれ1年前なんですね。
そう
ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタを、
いやもう申し訳ないことにねちょっと忙しくてね終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
ニビ様の終えてないはね全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください。
超特急
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、なんかね最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前にもうなんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事でそのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう。
コンテンツ自体は底ついてないよね。
ねえ、なんかなんて言えばいいのかな。例えばさ、女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
ないね、まあ、細分化してきてるからね。
そう、なんでまあね、小ネタをお聞きのね皆様であればまだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
山のようにありますよ
ね。なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
ありがとう。
昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、もうね、TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルは ドロヘドロです。
なんじゃそら。
漫画なんですけれども、結構、なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか、異人種がいっぱいいる世界観の、ちょっと未来的なお話なのかな。未来なんだけど、オールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF。
ああ、なんかスティームパンク的な感じなの？
そうそうそうのところのね、世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。林田先生の絵だからこそ、グルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと、実はすげえ期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい。美味しそうな餃子が出るんですよ。
へえ、そうなんだ。
ほ
ん
とね、こんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。最初の3冊か4冊を、読んだ時に、めっちゃ餃子食いてーって思って、一番近くのラーメン屋行きました、正直な話。
へ
え。登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、ね、この主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけれども、うん、ワニ頭なんです
よ。へー、
うん、で、この二階堂が、普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんな、生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、SF ファンタジーかと言われたら、でもファンタジーではないな。割と、なんて言えばいいのかな、果てしなき構想みたいなところもあるので、男たちのバンカじゃないんだけど。
そうなんだ。
うん、なんかいろいろなんか、結局なんか、暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよね、みたいなところも、この中に書かれてるんですけど。
ハードボイルドな感じもあるんだな。
そうそう。でもさ、なんだっけ、この、被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで、結局あれ実写化した時に、そっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういう、なんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあ、なんか、まあ、結果被り物的なものでも、ドラマってできるんやなっていうのは、分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね。まあね、本当はね、なんか、そこら辺とかでに、ね、やっぱり、ファンの人たちってね、ちょっとね、作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いや、でも、ドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
うん、
好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
あー、来たね。
僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
誰にでもあるよね、心の一冊。
心の一冊。まあ、人生が変わったり ね、自分のね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダンクって、やろうと思えばやれるけど、あまりにもその、なんて言えばいいのかな。タイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
そうね、やれないんじゃない？やりづらいよね。
日本人はやれないよね。
そうかな。でも、いや、でも日本の高校生の話
だ。日本の高校生の話だけど、監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこう、なんて言えばいいのか。
そうね。なかなかこう、
何て言えばいいの？
出しづらいよね。いや、でもジョジョだって映画化されたんだぜ。
まあ、そうなんだけど、ね、いや、だから、なんて言えばいいのか、さっきのさ、CG 的なお話じゃないんだけれども、そういうところにはあんまり予算取らないでいいやん。
うんうんうん、
ね、まあ、ね、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、まあね、ね、こう、スポーツもの、現代日本っていうところにおいてはね。
そうね。
でも、
今の若い子、線細いからね。
まあ、そうだよね。元々の原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、ガタイだったりね、見た目だったりするので。
ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
そう。なんだけど、結局、ほら、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろうっていうのの方が圧倒的に多いと思う。誰を持ってきても結果そうなると思うのね。
難しいよね。
ね。 ね、そうなると、もういっそのことを、もうスラダンに、日本設定じゃない方が、なんだっけ、なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方が、まだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしね、みたいな感じで。
なんかすっごい、なんかすっごい、ポジティブすぎないそれ。なんか、やっぱり多分にこう、日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん。
日本人のね、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺には反映されてると思うんで。
ね、それ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、うん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、あの作品には多分に含まれてるからね。
メンタリズムがね、結構ね、大きく。
難しい。
でも、ね、スラダンは確かに、こう、ファンとしての分母の数が、桁が違うから。
そうそうそう。で、さっきのさ、その、何食べのドラマ化もそうなんだけど、うんうん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、
う
ん、ファンの。
そうそう。
だから、なんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかで、ちょっとニュースになったじゃないですか。
あ、何食べね。うん。
そうそう。実は、おっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
おお、そんなに回ったんや。
そうそうそうそう。それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のデカさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども。
ねえ、確かに分母はでかいよね。あと、あれじゃない、やっぱりこれまだデータ取られてないんだろうけど、データ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、何食べの、うん、なんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
あ、そうね、うん、そうね。
なんだっけ、これ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん。まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思うね。
そうね。
なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、内野さんの、まあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって。で、この二人の男性ファンも、それなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどの層なのかすんごい気になってて、
そうね、
うん、
それは気になる。
そうで、私もそうなんやけど、結局 TVer を、チェックするの1話につき3週したりとかね、
ああそうね、
今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、
自分で録画できりゃ ね自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
TVer とかはね、もう普通に何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
そういう意味ではその分母がでかいのに、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
確実です。
あ、話戻っちゃって、次行こう次。
はい。ということで、まあスラダンね、やってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
ね、難しい。
ね、
もうそんな難しい。
もうね、実写かなかなかね、逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。続きましてはこちらラジオネームゆうゆさんです。ありがとうございます。実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ。これ、小ネタでも紹介したことあります。白浜かもめさんの、ファンタジー作品なんですけれども、ファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に、ココの愛らしさは重要。あと、テティア大好きなので、イメージ通りで。あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じでということで。まあね、ハリーポッターよりもっともっとファンタジー用になるんだよね、ね、結局ね。テクノロジーっていうものがほぼなくて、魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、空飛ぶ乗り物とかも、結局魔法の力だったりとかするので、電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、ハリーポッターよりももっともっとオールド寄りなん、どっちかというとなんか、なんて言えばいいのか、テクノロジー感で言うと、ロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、なんだっけ、まあ、魔法と、自然と、なんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こう、もともと白浜かもめさんが、
うん、
すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう、改めて あの実写化するにあたって、うん、あの保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、あの作品の中に。なのでもうあの普通ね、映画の時っていろんなあの建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
逆にプレッシャーだよねそれもね。
そうそう、それを実際に美術さんとかねがあのやるときにどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、うん、あの海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なのであのまあね、あのハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界があのファンタスティックビーストとかでもあの結構ね、あの実数としてあの売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、あのある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエはあの海外で行けるんじゃない、うん、だからあのアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
そっち系ね、
そうそうそうそう、今なんだっけこう、ハリウッドの方もなかなかあのこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマプラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、あの資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう。こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
まだだよ ね、
絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。い
や今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
そう、ラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思うよ。テンちゃんやれんのかって。テンちゃんはもう
実写はやばくね。
テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
よ。ああ、それは、あの、不気味の谷は超えててほしい。
キャミだっけ、
うん、超えててほしい。私の中で、あの、実写で、チェリー、サクランボをやれるのは、うん、もう竹中直人さんしかいないかなって、ちょっと思ってて、あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、あの、こう、数からいじらなくても。
いじらなくていいね。
ね、あの人はいけるんじゃないかなって思うけど。まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、あの飛んで埼玉やれたんだから、うん、あの面堂くんのあのなんか豊富な資金力によるあの何施設軍隊の出動などは全然
大丈夫、ね、
クリアできるんじゃないかなって思うね、うん、感じなんですけど。ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。
うん、
大和脇の横浜物語。
あ、やべえ。横浜物語はさ、あれ大河でやらない
で、そうそうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
そうそうそう、
全然。あのね、横浜市が150周年、市政150、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、
うん、
うん、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
なんでやらなかったんだろうね、むしろね。
いや、まあいろいろあるんでしょう、うん、まあまあなんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、うん、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、うん、この話で、うん、やっぱり主人公の4人特に男性2人が難しいっつって、うん、
あ、
女性もね難しいんだけど、うん、なんだっけ名前出てこないんだけど、うん、あのお医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
お医者様になる方の人に、はいはい、
もう一人のあの龍さんの方、
はい、
うん、貿易商の方、
うん、
あっちの人ね今って絶対に思いつかない。
ああ。
長瀬くんとかが、TOKIO の長瀬くんとかがさ、うん、もうちょっと若ければ、うん、彼でもいいかなと思うんだけど。
う
ん、
今、ちょうどいい年齢ではない。
いないね。
ちょっとね。
いないね、ああいうタイプ。
でも物語の、なんか、あの、時代設定とか、流れとしては、あれは大河だよね。
いや、大河で全然いけると思いますよ。
朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
いや、
15分、15分ではいけないね。
あれさ、あの、アメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよね。ね、
今だからじゃない？今だからいけるんじゃない？
かな。
この、あの、なんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、うん、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、
うん、
今だからこそやれると思うんだけれども。
ね、で
も
ぜひやってほしいなって思うんだけどね。
わかるわ、それ。
ニューヨーク小町でもいいけどね。
あ
入浴小町でもいいけどね。
いけるね。
いけるね。
いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねって思うんだけど、うん、ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、大河で。
ね
え。
じゃあ人選誰じゃって話なんだよね。ねえ、難しいんだよ。
もうそこは頑張っていただきたい。ねえ。
ねえ。
きっときっとこれで。
NHK さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう、本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、こう受信料課金してる、ずっと課金してる税なので、うん、ねえ、もうこういうものを見るために私は受信料を払ってきたんだと。
そうそうそう。ね、私の受信料は毒殺ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
なんやね。私割とね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発。
ね、
大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね、納得させていただけるための、作品を一つ出してほしいなという感じでございます。はいはい、ちなみに私はね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりその、なんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストで、オール海外ロケ、プラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族。
ほう。
または、サラディナーサ。
ああ、なるほど。そっち来たか。
うん。
ほうほう。いや、あれだよね。昔、こう、ベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね。う
ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの
よ。字幕でいいよね。ほんと字幕でいい。
ほんとね。
もしか吹き替え。
そうそうね。フランス語なり、英語なり、ドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
だよね。
そう。
いいね。いいね。
ポーの一族はね、やってほしいでん。宝塚でもやったしね。
ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
もうほんと、あとポスター見てね、ほんとに気絶しそうになった。
いやー、ほんと。あのね、
原作を、3DCG じゃねえや、リアルが上回った瞬間を目撃してしまったので。
いやー、宝塚だからこそできるあれだね。
そうですね。まあ、ポーの一族もね、そうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれ、なんて言えばいいの？エリザベス一世時代の、うん、なんだっけ、こう、反戦者っていうか、海賊者っていうか、海軍者の話じゃん。だから、すごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って。
まあまあ、できるでしょう。
ねえ。いや、ほんと、パイレーツ・オブ・カリビアンと、なんか、なんだっけ、ゲーム・オブ・スローンやれるんだったら、
できるできる。
絶対これやれんやんって思うのよね。なので、ぜひ、これはやっていただきたい。ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に、本当にお願いします。
見てたらよろしくお願いします。
見てたらよろしくお願いします。ということで、ねえねえ、私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、アルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな。何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって ね、ちょっと思ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね。あまりにもビビしくて、うん、ね、そのビビしさが罪深さまでね、帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌、アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー、難しいかな？ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいです。
そうね、
そうなんよ。風と木の歌、ま、ちょっとね、こう、絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん。あれは。
そうね、
なんで、もう本当にこれも、巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい。それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども。
風と木の歌よりかは、ポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよね。ね、ま
あ、風と木の歌はね、なかなかね、こう視聴者を選ぶ。
選ぶよね、難しいよね。
ね、まあ私たちはね、ドンパマリするのは間違いないんですけれども、まあおっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね、懸念は確かにあります。うん。 これも絶対にあのヨーロッパで美しいね美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。見てみたいです。うん、これはもうね、あのもちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャストオール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネームチュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくていつも後から聞いてます。令和でも聞けますよということで、私が実写化してほしいと思うのはドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
逆にね。
ね。まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのは、ドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、この、ミョン。ミョンっていうのもね。あの、ほら、CM とかね、いろんなところでね、アニメとかでもやってますけど、実写ではね、これなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとか、どんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに、親戚の子供が、タケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、
う
ん、親から教えてもらってるのを見ました。
はぁ。
そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
いや、全然できますよ。
っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
ね。そう、ちょっと衝撃だね、それ。
私とかさ、なんだっけ、あの、小学校とかの工作の時間とかに、あの、なんて言えばいいの、小刀っていうか、ヒゴノカミで。ね、実際、竹とんぼ削るよね。
ね、やったことある。
羽のところで。今、やらないか。
やらないでしょう。大体、ヒゴノカミを、なんか、学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない？
ああ、そうか。今さ、なんだっけ、あの、彫刻刀とかも、絶対に、その、怪我がないように、ガードがついてる。あの彫刻刀とか
あるんだ。
しか持ち込んじゃダメみたいな。へ、私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ学校にもよると思うんだろうけど、
まあ、あまたの作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいな、ね、よくありますよな。そう
ね、なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいな、ね、お話とかね、結構
いや、もうないんだそういうのが。
ないのよ。
ああ、そうか。
ねえ。ああ、でも、ドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
そうね。
ねえ。だから、分母でかすぎて今更実写化できないのかな。
でもトヨタの CM だっけ？
そうそうそう。
で、やった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング。ねえねえね
え、あれは良かった。あれ大成功例だと思う。
そうね。
ね、で、ただあれが、その、CM っていう尺だから、受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に、うん、私たちどう思うかよね。
だよね、
うん、まあフル CG でねドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね、今ね、そんな、なんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じですね。もしあのね、 CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね。ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
なんだっけ、それも CM なってるよね。
一応ね、今ね、 CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、あの、なんて言えばいいのかな、こう、ロングストーリー、さっきのね、1時間枠とか、その、映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、ね、なんだっけ、解釈違いってやっぱりあるじゃん。
ある。
ね、なんで、で、あの、ワンピースって、その、なんか、ね、あの、今まで でのポーの一族とかと違って、具体的にどこの国の話ってわけでもないので、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、そう、ね、そうなるとこう、ね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。
そう
で、
さっきのそのとんがりなんとかっていうのも、
とんがり帽子の、
ごめんね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、その書き込み具合と、そのワンピースの、あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね。
違う違う。
そうなった時に、こう実写化すると、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
難しい。
余白を埋める作業っつうの。
そうそうそうそう。でなんかほら、結局ほらアニメとか、ね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりね、そこはね、書いたご本人しか埋められないところがあるので、
る、
ね、でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
そう、ね、
埋めなきゃいけない情報量も、
ね、
桁が違うと思うので、やっぱ難しいとは思うけど、
ね、
いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
内容になってきてるので、そ
う
そ
うそう、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが、闇のパープルアイの実写が、覚えてる？
え、私見てないよそれ。
されたんですよ。
いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
すごい、かなり初期、いつだろう。
これさ、テレビドラマ？
テレビドラマ。
テレビドラマね。
そうそう、8時台とかにやってたよ。
私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
かなぁ、いつだったかは全然覚えてないんだけど。
あ、なんかでも、やったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない、多分。
私もね、結局なんだかんだ言ってこう、忙しいというか、その時間帯テレビ見る習慣があんまりない年代だったのかな。なんかね、数話見たんだけど、っていう。っていうね。
やっぱさ、難しい。
ああ、そうそうそう。何年何年？
雛形あきこさんか。
95年。あ、そりゃ無理だわ。
一番見てない頃だ、私テレビを。
一番見てない頃だね、それ。
96年。96年か、じゃあ一番見てないわ。いや、でもやっぱりさ、その、実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか、齟齬が ね、生まれるもんね。あれも熱狂的なね、ファンの方、いっぱいいらっしゃいますから ね、原作の方でね。
島重さんもね。
そう。なんやけど、やっぱり、あっていうね、あれみたいなところがね、生まれちゃったんやね。ね、
まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、何食べとか、ほんとね、原作ファン大事にしてるよね。
あれは本当にさ、制作してる人たちが、なんだっけ、ガチファンじゃないと、埋められない部分をちゃんと、もちろん原作をさ、制作の人たちがすべからく原作を読み込んでるのも当たり前なのよね。
そうそうそうそう。
あれはガチファンじゃないと、なんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を、実写が埋めたもんね。
ね。あれな、デートシーンだろ。
デートシーン。
かけいさん、シロさんと。
そうそう、シロさんとケンジのね、デートシーンを、私たちは原作ファンとしては、もうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ、吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう。
そうそうそう。
だから、なんだっけ、制作とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員が、ファンであって、なおかつ、俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
ね。ねえ、本当そういう心遣いがありがたいよね。
ね、もう私本当にね、画面に合わせてね、画面にね、こう手をね、合わせて、も
う拝んじゃうよね。
もうありがてえ、ありがてえって言いながら見てたもんね。
ね。
やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
大丈夫、これ BL 会やる時間残ってんの？
残ってます。大丈夫です。よしよしよし。全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね、皆さんね、厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン。
アニソン。
アニソン。アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、
ゲーム曲もあり。
ゲーム曲もありで。
特撮ソングはダメ。
特撮もあり。
ありがとうございます。う
ん、なので、あなたがですね、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、このラジオでですね、自分の一押しを語りたい、アニソン、特撮ソン、ゲームソン、ありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
うるおいナンバーワン
小ネタ超特急
意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様と共にですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもうこれね、フリップ
すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ ね
なんですけれども、一応、アナウンスとしましては、第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで。
でもね、これ、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか。
うんうん。
これ3つ目なんですよ。
ほ？フリップなしで行ったのかな、最初の頃って。
いや、俺、これ、出るときは必ずフリップ作ってんだけどな。
ねえ。
おかしいな。はい。
まあ、そういうことで。大体、
ね、
3回から4回目ぐらいの今回という。
4回。はい。
もう曖昧すぎんだろうということで、はい。はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、ニビ様に、時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
毎度毎度すいません。ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください、ね。
はい。
はい。まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
はいはい、
ネット上で、ピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
うん、
アルファポリスやらないや、いろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
オリジナルね。
オリジナルです。
はい。はい、
でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます。はい、一応ね、これ、二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、そういう人たちのこう、ひそやかなる楽しみのものなので、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
はい、
特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのが、このシリーズの、
はい、趣旨でございます。はい。
まず、そのね、3回だか4回だかわかんないんですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、なかなかこう完結まで行っている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強くお話をしています。もうこれずっとこれテーマなんで、
ね、
はい。今日もちょっと触れます。
はい、
で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
はい、
BL 小説のコンテストが、その投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが、徐々に増えておりますよというお話しました。
はい、
で、さて本日。前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
はい、
エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
商業にね。
商業に来ました ね。コンテストの回ありましたっていうか、なんというか。はい。で、老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まず、アルファポリス。
はい。
これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞を取ったりとか、賞を取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
そうそうね。着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんだけど。
そうなんですよ。そうなんですよ、ね。
もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけで
ですね。青たがりなんですけどね。うん、でも、アルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
あ、なる。
なのに、だからか、いや、 どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
男だらけの異世界トリップ感。はい、なかなかすごいね。
そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ。うん、私、もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
じゃあこれが唯一のタイトル
かもしれない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、コメント欄でぜひ、
教えていただきたい。
で、この今年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども、電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから二つ、その後完結しましたっていう状態になってます。うん、で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完で、その他は完結した状態だったと。うん、こっからは書籍化まだ出てないはず。
はい。
はい。で、さて、第6回、最新ですね。2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね。はい。5回目がこんな感じ。
はい。
はい。6回目なんですけれども、なんと、全作品完結しております。
すごいね。これ、さすがに、社内でも、未完の作品に、賞を、
いや、揉めたのかもしれない。いや、わかんない。
どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。
あったかもしれない。
だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ？
で、ちなみに、この、候補作の、入選作ですね、いわゆる。
はいはい。
国王様は新米騎士を溺愛するっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのか、まだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけど、おお、一応本編完結ちゃんとしてます。はい。ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、この5つ。
さすが。
うん。いや、もともと半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
うんうん、
で普通にこうチェックしてたんですね、
うん、
で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
はい、
私ねこの作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
うん、
なんだけどごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くて、もっともっとたくさん、こう、エピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったの、すんごいもったいないなと思ってたんですよね。一時こう、更新が空いてて、で、その後パタパタパタっと、もう、店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品は、なかなかこれね、まあ、中編と言いますか、超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが対象を取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと。うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
なるほど、
でも新米騎士を溺愛するとか、
うん、
うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ、伯爵様もそうなんですけど、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、まあ、なんかまあ、壮大さは異世界での俺の評価の方がいいんだけども。
もう少し最後の方が、もっと展開の仕様が
ある。そうそうそうそう。もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっ。
これってアルファポリスって、
はい、
なんだっけ、締め切りが決まって。
いや、決まってますね。
あ、もうそこに合わさざるを得
ない。そうでもなかった、日付見たら。
そうなんや。じゃあ、もう、まあ、時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないね。ね、うん、ああ、じゃあ不思議で。アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね。わかんないよね、うん。
まあまあ、設定は本当に面白かった、異世界では。うん。うん、本当に。ただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう。
いや、
でも本当に面白かったですよ、うんうん、設定とかね。前半。はい。さて、話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦。
私の知らない、私の知らない大阪夏の陣が。
そうそうそう、夏の陣、秋の陣がね、これね、行われまして、この後、一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
検討なの？
検討。で、うんうん、検討した結果、2019年の1月から2月にかけて、この中から、9作品、 書籍化されることが発表されましたと。
旧作品。
はい。で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません。その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけこれ、今日なんか読めない。8月3日、あと老翼バタフライドールってこの4作品が、はいはい、書籍化されました。
はい。
はい。で、ですね、秋の陣からはですね。
はい。
はい、夕翼の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに読む優雅保護のはっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
該当作なしもあるんやね、一応、ね。
一応ね、ありますね。はい。私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
機械兵士
うん。これね、さっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、さっき言ってた花嫁は、牙をはらむ。はい。あれと同じ作者さんなんですよ。
お
お。うん。マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
ああ、そうなんだ、ね。
いいっすよ。本当に。
やべえな、それ。
うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。ね、もう泣けるしね。
ああ。
花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい。はい。で、あとはね、老翼バタフライドール、うん、出版名は、蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけど。
はいはい、タイトル違うんやね、
うん。うん。これもね、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
あ、そうなんだ。もうタイトルからして、伏線があるんや。
そうそうそうそうそうそう。うん、それがね、気持ちよかったの、すごく。
あ、いい感じだったのね。
うん、いい感じだったの。うん。だからこれはね、すごい納得なんですよね。
はい、
うん。はい。そんな感じですね。あと、まあ、笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブポーションとかね。うん、あ、出版がされてねえや。失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、ぜひ書店で手に取ってみてください。
はい。
さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
はい。
はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
うん、
累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
はい、
一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こう、ムーンライトからどんどんこう出版されてるって話したんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そう、相次いでいて、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
そういえばあったか。
そう。私の大好きな作品も中途半端な状態で、うん、終わってしまっていて。うん、
続き全然。
出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、それはいいや、は、ちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、うん、これはいいなと、
うん、
うん、思いまして、ちょっとね、その、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
はい、
気になるじゃねえな。もうね、超推したい。
はい。
もうみんな読んで、ね、作家さんに超、
お金落としてあげてっていう、
二作をですね、こう紹介したい。
はい。
もうね、これを喋りたいがために今日ね、めっちゃ駆け足できたんですけど、まず、一作目。あ、ごめんなさいね、よいしょ。はい。リブレから出ております、ヤソニワタズさんの、離れがたい獣っていう
作品、はい。書籍じゃない、書影までいただいて、ありがてえ。
すいません、ネットから取ってきたんですけどね。
いい、大丈夫です。
あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、
はい、
表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって。
ああ、省エネは
ですね。やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど。
はい。BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども。
まあ、獣人が出てくるものなんですけどね。うん、はい。 この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
はい、
彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
はいはい、
まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ、敵兵と言いますか、うん、敵の将に、まあ、ちょっと、夜、うん、むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまり、これちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで。
ね、今からだいたいね、1分30秒後ぐらいまでね、
そうそうそうそう
YouTube をちょっと
探して。置いて、その絵の真ん中にある、ちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、二、うん、人でこう、つつましく暮らしてるんですけど。
つつましく暮らすのがすごいよね。
そう。なんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼、っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん、見つかっちゃうんですよ。
なるほど。
うん、それで一旦王族に、王族っていうか、まあ、王宮に引き取られるんですけれども、うん、ちょうど、これが、なんでしょうね、こう、前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかで、こう、ぐちゃぐちゃした、宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こう、アシュちゃんが、こう、アシュちゃんと、まあ、ディリアが、こう、引き取られちゃって、あら、大変、みたいな、話なんですよ。
あら。
で、もうね、本当に泣ける。もうね、まあ、宮廷の、なんかすごい、ドロドロした、こうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にね、ディリアと、この、まあ、大きい方のね、狼さんね、うん、まあ、セメ様であります、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこう、すれ違い、じれじれがね、うん、もうたまらんのですよ、もう、号泣。
もうね、そこら辺がツボな人にとってはね、もうね、もうタオルの2、3枚でも用意していただいて。
いや、もうこれね、もう5枚ぐらい必要。
5枚もいるんだ。
本当に必要。
だいぶだね。
そう。で、そんな中で、アシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうね、ほんと可愛いの。もう癒し。
癒し。
うん、すごい。この人のね、文体はね、オノマトペがね、
うん、
とっても柔らかくて、独特で、
そうなんや、
アシュちゃんが出てくるシーンなんかは、もうそういうね、その柔らかい響きっていうのも、ぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、はい、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
お
ー、すごいでしょ。
たった1年なんだ。
うん、もうね、ものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にね、この作品愛してる人がね、たくさんいたんですよ。もうだからね、リブレさんいいとこに目をつけた。
確かに。
はい。っていうことでね、はい、もう本当にね、泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、ね、で、あともう一作品。おー、はい、やばいぞ。こっちで語りすぎた。俺もう一個、こっちの方長く語りてんだよ、本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ。これはね、作者、雪村かがりさんという、ちょっと。
さっき読み終わった。
ありがとうございまーす。
さっき読み終わった。だから私、家着で来てるんだ。着替える暇もなく、もう、眉毛描いて出てくるのが精一杯だった。
本当にありがとうございます。もう、雪村かがりさん、本当大好きで、私。
これよかったわ。
でしょ？でしょ？
まさかの読書体験やったで、これ。
ね、実は、さっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが29,425ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は妖の誉れ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう、角川さんもあんた、ええところに目をつけたと。私はもう、角川さんにね、もう、五体投地でお礼を言いたい。
ねえ。いや、でも、これ上下巻でも出てるんやね。
出てます。
角川さ
ん、ね。めちゃめちゃ分厚いです。
うん、
ちょっとね、検証になるのを覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども。
そう。
はい。
私もね、死にそうになりながらね、全17章を読んでました。
ありがとうございます。
はい。
まあ、タイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ、現代の高校生が、ある日ふと、こう、異世界に飛ばされるんですけども、
そうそうそう、
よくよく話聞いてみると、あれ？これお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃね？っていうふうに思うわけですよ。
そうそうそう。
実は彼、その国の王様とお母さん、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先は、なんと、彼が生まれるよりも30年前。彼が生きてた時代よりも30年前。つまり、まだお父さんが子供、で、お母さんがまだタイムスリップしてきてないところに、 転移してきちゃった。で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやらないが、内紛があったりやらないやらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って、自分が生まれるように仕向けていけ、いかないといけない。っていう、
じゃない
なかなか、そう、自分が生まれないのよ。
自分が消滅してしまう、ね。
そうそうそう、消滅してしまうっていう危機と戦っていくんですがっていう。うん、もうよ、このあらすじ、BL じゃないよね、もう。
もうこれ、私の中では、これも、あの、なんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、うん、あの、歴史ものとして面白かった。
そうそうそう、そう。
私、なんだっけ、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
いけるよね。
本当にこれね、BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
でしょ、
広く読まれてほしい。
私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
あ、この方の。
そうなんですよ。初雪と太陽っていう、これは現代ものになるんですけど、うん、これ読んで、なんじゃーってなったんですよね。
もう、ほんとこれやばかった。いや、これは本当に広くね、読んでいただきたい。
いただきたいでしょ。
はい。
本当にね、もう一押し。マジで押し。
私も押しです。
もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
ねえ、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや、全然。そうそうそう、
で
全然
あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、はい、角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
はい、
高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、いうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レベル、これからも注目です、
ね、要注目ということで、はい、早くも、このネタちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております、ブログの方にですね、今回の内容、そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで、今回、令和始まっての一発目がタクノ BL 会ということで、は
い、すいませんでした。
もうニビーロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
ニビーロでございました。
それでは皆さん、さようなら。
家
着でごめんね。
雪村さん大好き。